はい、
よろしいですか。
はい、
それじゃあ、はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず神様がないですよね。
ね、あの神様っていうのは、ね、いろんな捉え方ありますよね。
同じ一つの神様って言葉でね、何を指し示してるかっていうのが一番大事ですよね。で、本当の神様はその全体をね、
統括しているのが本当の神様ね。
だから神様という言葉から来る全ての意味を中に持っているのが本当の神様ですよね。で、その大きく分けると5つにね、分かれるんですね、神様という言葉がね。
まず絶対神というね、絶対の神様ね。
これは隠り身の神様というね、これを包めて神ね。次は創造神ですよね。宇宙を作る、創造する神様というね。これはあの、カゴルっていうね、カゴルっていうのは仮に凝り固まるっていう意味でね、創造っていう意味で、カゴリ身の神様を神様っていうね。で、三つ目は、輝く神様ね。無限に輝いてるっていうね。そしてね、すべてを照らす神様ね、かがり身の神様ですね。
それを包めて神ですね。
かがり身を包めて神ですよ。で、四つ目はね、かけり身っていう、神通時代の神様ね。宇宙を自由自在に、ね、神通時代に問い回れるような神様ね。どんな力でも発揮できる神様。うん、かけり身の神様ですね。これを包めて神様ね。で、最後に五つ目はね、かぎり身の神様っていうのは、ね、神通時代の神様がね、自由に変身するのね。これも愛の心でね、何でも変身して、ね、みんなの幸せのために、ね、役割を果たすのね。例えば、ね、一個の元気の像よね。一個一個の像よね。本当は宇宙をね、自由時代に取り回る神様よね。その神様が一個の元気になるね。一個の石ころになる。ね。大きくも小さくも変身するのね。石ころなんて言うとね、頭踏まれてもありがとうって言ってくれるよね。すごい愛の塊のような神様でしょ。ね。その5つの、ね、意味を全部中に持っている神様が本当の宇宙の拝み様ですね。で、このありがとうございますっていう、ね、言葉が究極の神様の名前っていう意味もね、このありがとうございますにこの5つの働き全部含まれているのよね。だから本当の宇宙の拝み様はありがとうございますっていう神なのね。で、この神様の名前をね、呼ぶと神様がスッと現れるね。で、必要な助けどっからでも受けられるね。その絶対からもね、創造神のところからもね、統一神っていうね、輝いたところからもね、また、神通時代のね、無限の、矢を用意の神様からもっていうね、またこの世の物質に現れた姿からも、どんな助けでも必要においておけられるね。だからいろんな宗教信仰ってあるんですけど、ね、本堂の名前ね、いろいろありますよね。またその中身の対象のね、姿っていろいろあるのよね。ただその全体を差し上げるっていうのはなかなかね、少ないと思うね。偏ってくるね、部分的に偏ってくるからね。でも本当は全体からね、必要な助けを受け続けられるのが一番幸せですよね。どんな助けでも受けられるね。必要においてどんな助けでも受けられるっていうのがいいのよね。例えば、かけりの神様いっぱいいてるよね。無限にいてるね。矢を用の神様っていう形でね。そうすると、観音様を信じてる人は、ね、観音様だけの姿をするでしょ。だからはね、助け来ても知らないっていうような感じよね。また、不動産を信じてる人は不動産だけの姿じゃね。そうすると、やっぱりね、部分的な助けを受けられてもね、全体からの必要な助けを受け損なう可能性があるね。また、神様同士も、お互いに譲り合うと困るんだよね。で、まあ、一つの神様に絞ってると、その神様に一生懸命守ろうとするけど、ね、この神様もあの神様でいっぱいね、二つぐらいね、ね、守ってよしよってね、心を向けてると、やっぱり心も分散するし、ね、神様同士が謙虚に遠慮し合って、あの神様守ってたら、私はもう引っ込んでも大丈夫っていう感じでね、みんなはね、譲り合ったら、誰も守ってくれないんですよ。まあ、そういうことはないかもしれないですけどね。やはり中心の根本の全体を表す神様にね、心を向ける、ね、方が本当は一番安心感があるね。どっからでも守ってもらえるというわけですね。そんで、その中心さえ捉えておけばね、根本さえ捉えておけば、絶対間違わないもんね。 枝葉の部分にとらわれるとどうしてもね偏るね。だから全体を根本をしっかり捉えるという生き方が宇宙の神様をね、本当の神様をしっかりとね捉える生き方ね。だからありがとうございますという言葉をね、根本において感謝の心を深めていくと常に全体から大きい助けを受けていけるというね。神様というのはそういう、ね、意味に、ね、大きい意味で捉えた方がいいと思うね。でその次に自分というのがね一番難しいでしょ。自分とは何かというね、これ一番大事な命題ね、問題なんですね。普通ね、思いの心で捉えるのはどうしても過去を掴んでしまうのね。そうすると過去のね、自分の姿を掴むと小さくなっていくのね。例えば肉体が自分っていうふうにね、少し得られたりね、思ったり掴むといつまでもこの肉体が自分だって錯覚するのね。で、魂が自分だって言って教えられるとね、うん、魂が自分かなって思ってしまうね。でもそれもね、大きい本当の自分から見たらね、全部中に持っている一つの姿なんですよね。それだけが自分っていうとね、囚われてしまうね。この魂とか肉体というのはね、本当の自分から見たら爪の先の赤ぐらいの、そのぐらい感覚よね、本当はね。だから本当の自分は、神様と一体の自分までね、遡らないといけないのね。神様からね、一瞬一瞬新たにしてね、全てを受け直した自分っていうね。それは宇宙の神様と一体の自分ね、宇宙の神様そのものって言えるかもしれないね。一瞬一瞬受け直した自分っていうのがね、宇宙の神様と一体のね、本当にね、宇宙の神様そのものの自分が本当の自分であって、そこからね、一瞬一瞬いろんな姿を表現を取りながら、ね、この魂とか肉体自分までね、この働きが、命の働きがずっと出てきてるのね。だから本当の自分探しっていうのは神様探しよね。ね、自分とは何かっていうね。本当の神様をしっかり捉えた時が本当の自分に気づいたっていうね。だからその自分はもうね、永遠不滅のもんだしね、無限の無限の幸せいっぱいだしっていうね、全てのいいもん全部持ってる自分よね。人って大体ね、幸せを求めるんですけどね。さて幸せとはどこにあるかってね、探し合うんですけどね。本当に自分を探し当てたら幸せになるね。で、本当の自分はどこにいてるのかっていうね。常に今ここにいる。気づかないだけでよくね。気づいたらね、どこにでもいてるのね。今ここにね、自分の中にも人にもね、どこにでもいてるのね、本当の自分がね。本当の自分の中に包み込まれて、この肉体の自分も魂の自分も小さく存在しているだけでね。みんな本当の自分の中のね、一部の姿をとってるのよね。だから人生の目的でもね、自分をしっかり捉えないとね、目的、本当の目的定まらないと思うね。肉体が自分って思うとね、人生の目的は何かって言われてもね、定まらないよね。いろんな思いが、願いが出てきてね、コロコロ変化するし、さてそれでね、目的が、ね、定まるのかというと、ね、何か虚しい儚い感じになるね。それは肉体は有限のもんでしょ。寿命を決められて、必ず死んでしまうよね。ね。そしたらいつ死んでも同じような感覚じゃない。ね、100年生きてね、長生きたいと思ってもね、今日一日生きて明日死んでもね、そう大差ないような感じじゃない。だからその肉体を自分と思うと、ね、本当の意味の人生の目的定まらないですよね。何のために生きるのかっていうね、いくら答え出しても虚しくなるね。またその魂が自分というふうに捉えてもね、魂もね、立派な魂ね、堕落した魂ね、悟った魂ね、迷った魂っていろいろあるじゃない。でもその魂を自分で捉えたらね、立派に輝いた魂の人はね、なんか希望があるよね、もうね、魂は永遠なんだって言われるとね、幸せには、ね、思うんですよね。でも、欲のうちに余地で行かなきゃいけないというような感じのね、魂だったら大変でしょ。ね、迷って迷ってね、マイナスいっぱい積み重ねて必ず地獄に行くんだっていうのは魂だとするとね、本当にね、こんな自分永遠に生きても大変よね。逆にね、永遠に魂は生き続けると言われるとね、ものすごい苦しいよね。だから魂でも目的定まらないよね。で、奥の命の自分ってね、本当に神様の分身としての光り輝いた命の自分っていう風に捉えてくると、ちょっとは希望が見えてくるね。でもその小さい命の自分だとね、本当の まだね、あの人生目的個性って輝いてこないまだね。本当の個性っていうのは全体とつながらないといけないね。神様と一体という自覚があった時に初めてね、一筋の命の自分も個性が発揮されていくね。この肉体ね、全体が神様とするでしょ。で、その指の一本が自分だとするよね。で、全体つながっている時はこれ人差し指よね。でもその自覚がないと人差し指としてのね、働き、個性を発揮できないよね。指先だけは自分と思ってたらダメでしょ。ね。指切ろうとしたらね、役割がなくなるのね。だから命の自分を掴んでまだ足りないね。もう一つ奥に入らないとね。だから全体としての神様っていうのが一番大事ですよね。そこまで心がね、入っていって、その神様と一体自分を捉えたら、本当の人生の目的が定まっていくのね。で、それは神様の目的が自分の目的としてね、出てきた時が本物よね。神様の御心のままに生きるっていうね。神様の目的を自分の目的として生きるっていうね。その時に本当に自分の心の底から納得できるのね。あ、これこそ人生の目的、本当のね、目的なんだっていうね。具体的にいろんなね、大きい目標、小さい目標ってね、いろいろ具体的になるでしょうね。それ全部ね、神様の心のままにっていうふうにね、捉えていくと、順番にいいものがいっぱい出てくるだけね。それも神様のバックアップのもとに必ず実現するのね。そういう言い方だとね、人生の目的をしっかり捉えてね、生きるということが本当の、ね、生きがいになっていくのね。神様のプレゼントをね、新たに、ね、身をもって体験してね、味わうという感じでね、本当の生きがいがそこに生まれていくのね。生きがいでもいろんな生きがいあるでしょ。ね、小さいとね、必ず崩れるの。ね、例えばね、結婚して子供を産んで、子供の成長が生きがいなんだって思ってるでしょ。成長してしまうと、なくなるのよね、生きがいが。ね、ちょっとね、反抗されると、もう、ね、瞬時にね、壊れてしまうのね。あまりにも小さすぎるんだよね。神様のね、大きい目的、目標をね、しっかり掲げて、その神様からのプレゼントを受け取るっていうね、ね、神様と共に歩むっていうんだったら、もう全ての生きがいが、ね、もう喜びいっぱいに湧き出てくるのね。だからまず神様と繋がらないといけないよね。まあ、繋がらないとというとまたこれもね、見方がちょっと間違うんですけど、もともと繋がってるのに気づかないといけないよね。神様と切り離したらみんな死んでるのよね。一瞬も生きておれないよね。だから最初から繋がってるのよね。神様の命を生きてるのね。神様と常に一体の自分を生きてるのよね。だからそれに気づくか気づかないかの差なのね。気づく方法よね。何が必要かっていうのがね。普通思いの心をね、生きてるっていうのは、思いはその過去を掴んでる心なのね。過去を掴むと新しい受け直しを全部忘れてしまうね。一瞬にして新たに神様は無限の無限のプレゼントを与え続けてると言ってもね、今ここにあるものを一つ掴むだけでね、他のことを全部忘れてしまうね。これが自分のものっていうね、これ今受けたプレゼントっていうふうに掴んだだけでそうよね。それも過去をずっと掴み続けたらね、新しいプレゼント全部拒絶してしまうのね。で、思いの心はそういうね、過去を掴むことによって生まれていくのね。あと思いの心というのは古い心だよね。新しい感謝の心じゃなしに、古い心が思いの心ね。それも古くなるほどね、光が乏しくなるとね、ちょうど空に浮かんでる雲のような働きするのよね。まあ、霧って言ってもいいけどね。古いほど光のないね、雲よね。黒雲っていう感じね。また新しいね、思いだったら光輝いて白雲なのよね。でも光じゃないのね。まだ太陽でもないでしょ。ね。じゃ太陽が神様っていうふうに見ると、命の光輝いた自分は太陽から放射された光そのものよね。それは新しく現れてはね、いろんな働きをしてずっと絶対戻って消えていくのね。でも思いの方はいつまで残ってるね。思いは地上からね、執着の心から生まれてきたものだよね。霧のように空が浮かんでるのよね。だからその思いの心がいっぱいになると、ね、見えるものが見えなくなってくるでしょ。 霧が立ち込めたら周り見えないよね。せっかくいいもんがいっぱいあっても男子もいっぱいあって見えないのね。それが問題なのね。この世に来ている人でも神様を、ね、光り輝いた姿をいつも感じている人は思いのない人だよね。思いが邪魔してね、見なくしているよね。だからその思いを消す方法もね、いろんな方法があって、ね、一番得な方法は何かというのね。一番楽なのがありがとうございますと唱えることよね。神様を呼ぶことよね。そうするとね、神様がずっと現れて消してくれるのね。だからその消してもらう方法もね、命を神様に預けるという姿を取ると、もう一つ大きく消してもらえるね。神様を呼んでもね、というだけしか光を受け取らんねんね、自分はね。でその自分の心に溜めたね、深いところまでは光をね、差し込まして消すっていうところまでいかないよね。表面だけよね、どうしてもね。でも命を捧げますっていう姿を取るとね、ごそっと神様の預けて消してもらえるから、早く思いが消えるね。そうすると、早く感謝の心がね、湧くように湧いてきて深くなるのね。で、感謝の心は光の心よね。光をね、感じる心になるね。ちょっと波長が合うのね。神様と波長の合う心をね、感謝の心っていうのはね。だからいつも光を神様を感じ取れるね。そうするといつもね、何を見ても輝いて見えるね。本当はみんな輝かない部分なのよね。輝いてるのに気づかないとね、それを感じないとは嘘なんだけど、ね、思いの霧をね、立ち込めるとね、そういうふうに見えない、また色眼鏡かけると見えないというような感じにね。だから本当はみんな無限に輝いてるっていうのが正しいのね。一個の原子でもそうよね、無限に輝いてるね、小さいけども中に宇宙を持ってるのよね。だから全てが無限に輝いてるってね。そしてみんな個性があるんだよね。一個の原子例えば水素原子、無限にあってもね、一個一個の水素原子全部顔、形、違う、働きが違うんだよね。中の構成要素も違うっていうね。一つ一つに中に宇宙があるのよね。だから同じじゃないのね。彼らと同じもの一つ一つ作ってないね。全部違うように作ってるね。同じものだったら必要ないっていうね。また一瞬一瞬ね、同じことを繰り返さないね。同じことを繰り返すんだったらこれも必要ないっていうのね。必ず変化されていくのね。そうするとすごいいいことでしょ。ね、これが神様の芸術作品っていうね。最高傑作っていう ね、 ね、神様のね、宇宙創造が芸術っていうね。美しいもん、素晴らしいもんね、清らかなもんっていっぱい生み出してくるでしょ。で、人の芸術っていう考えはね、神様の真似をするのね。神様のね、創造されたものを、ね、人もね、同じ神様の心を持っているんでね、そこに何か生み出そうとするね。芸術作品として生み出そうとしているね。やっぱり大事なことだよね。人の役目って大事だよ。ね。神様一人でもね、宇宙を創造してね、素晴らしいものを作り続けて、それを味わって楽しむことができるね。でもね、無限の人がその神様の分身としてね、さらに一人一人が自由にね、いろんなものを想像してね、それをここ行くまで味わうとね、神様の楽しみ方は無限に広がるのね、大きくなるでしょ、ね、神様の代わりにみんながね、芸術を生み出してそれを味わって楽しんでるのね。で、神様のね、喜びを大きくするために必要なのね。だから芸術っていうのは大事なのよね。芸術家っていうのはやっぱり感性が鋭いでしょ、ね、神様をしっかり捉えたら本物よね。ただその感謝の心を掴めないと本物を掴みにくいでしょ、ねね、思いの心で、ね、作り上げた芸術でちょっとおかしい ね、 ね、自分勝手あるからでしょ、ね、なんか美しいかなって、ね、本人は思っててもね、傍から見るとなんかおかしいなってなるんで。ね、だから思いの心で作るのはね、本物じゃない、まだね。本物は神様の真似をしない、だからね、神様の心をしっかり捉えて、ね、それを映し出すようなものが本物の芸術ね。だから感謝を深めて、ね、神様をしっかり捉えるのね。そうすると新しい本物の芸術が生まれてくると思うね。次から次へと ね、だから過去のモノマネはいらないし、人マネはいらないしね、自分を通して個性が出てきて本物の芸術作品、自分そのものが芸術作品かもしれないけどね、自分のその生き方そのものがね、神様にとったら最高の芸術っていうふうに見てくれてるかもしれないね。だから本当に自分がね、感謝を深めて、ね、生きがいがあって、そこにね、素晴らしいものが生み出されたらね、神様の最高の芸術作品よね。そういう生き方をしっかり取れたらね、別に芸術家にならなくても、ね、本物だと思うよね。で、民族っていうのをね、これ民族っていうのは枝葉なんですけどね、神様から命のね、別れとしてね、いろんな働きが出てくるね。ただその命の自分は自由自在なのよね。何でもなれるっていうね。縛りが全然ないのね、命の自分ね。最初に絶対からね、神様から出てくる自分はね、全く自由自在ね。神様の自由自在な心をそのまま受け継いでるんでね。今の一瞬石ころになりね、次の一瞬人になりね、次の一瞬太陽になりって何でもできるの。ね。ここまで自由なのね、命の自分はね。その命の自分がね、何を表現しようかってね、個性を持って出てくるね。あるときは石ころになるときもあるのね。あるときは虫嫌いになるのね。あるときは植物ね、花になったりするのね。また動物になり、人に生まれっていうね。何でもなってこれるのね。ただ人間になる前に、いろんな生まれ変わり、移り変わりのね、姿を体験してるはずね。だから何でもなれるからね、他のことがわかるのよ。ね、一体感、愛の心でね、感じ取れるのね。だから花の心わかる人、花になったことがあるのよ。ね、それないとわからないよ。全く違うんだったらわからない。花の心何をね、汲み取ることも理解も何もできないよね。だから人は何でもなれるのね。で、その生まれ変わり、まあ魂の生まれ変わりのね、姿もいろんな番組の中であるんだけど、ね。でも一瞬一瞬何のね、民族にでも生まれないのよ。ね。また魂の生まれ変わりとしてね、どんなね、民族としても生まれ変われるのね。だからその魂の生まれ変わりっていうね、輪廻転生っていう世界をね、その番組を眺めても、いろんな国に生まれてるのよね。またいろんな民族に生まれてるね。これやっぱり大事なことだよね。一つの民族だと囚われるのね。だからいろんな体験を積んで、全体を一つに見る大きい心に、ね、なっていかないといけないからよね。また日本の中だけでもね、何々家ってやるでしょ。その家の家系だけに生まれるんじゃないの。ね、いろんな家系に生まれるのね。男になり女になりっていろんな生まれ方するでしょ。だからこれはもう全体を自分の家っていうふうに見ていくために必要だよね。宇宙家族の一員っていうぐらいがいいのね。地球家族の一員っていうね。それでいて、その時その時必要な役割を、個性を発揮してね、果たすのね。これは全体に対しての責任を果たす姿よね。だから民族の違いでね、上下の優劣の差なんかないのよね。みんな平等。助け合うためにあるのね。また自分の表現できないことを、ね、周りの人を全部表現してくれるね。変わって表現してくれるのね。だからみんな自分の代わりって思わないといけないよね。だから早くね、地球全体が一つの家族のようになってね、すべての民族が仲良く助け合う姿を取らないといけないんだけど、これもね、過去を掴んだらね、囚われるのよね。みんなその過去を掴んでね、恨みを積み重ねたり、ね、憎しみを積み重ねてね、争うんでしょ。で、過去を全部話せたらね、神様の心を向いてね、新たに受け直す心だったらもう自由に、ね、いいものを受け取って、それを与え尽くす生き方が取れるよね。それみんな忘れてるでしょ。感謝忘れてるのね、まずね。神様を無視して感謝忘れて、ね、思いの奴隷に陥ってるのね。だから過去を掴むっていうのは良くないよね。どんな過去もね、感謝してね、それを味わってね、すぐに話さないといけないね、忘れてしまわないと。常に新しいね、神様からのプレゼントを受け取っていくっていうのが大事ですよね。ね、宇宙は一大交響楽っていうふうに例えられるんですよね。一大交響楽が響き渡っているね、奏でられてるっていうね。ね、今聞いた音楽をね、音をね、聞いてもと、それをね、心に持ち続けたらどうなる？ね、新しいの何も耳に入ってこないじゃない。ね。演奏会、せっかく演奏会聞きに行ってもね、 一瞬だけ聞いて、あともう耳をつぶね、塞いでしまったような感じになるでしょ、ね、でも新しい音色がずっと続くんでしょ、ね、だから今聞いたの忘れないと、話さないとね、新しい響きにね、心を向けるわけにいかないよね。だからもう常に新しい姿、新しい姿を追いかけないといけないですよね。だから人のね、本当のね、幸せな生き方っていうのはもう常に新たに新たにっていうことだよね。新たに生まれ、新たに生きるっていうね。それも神様の中から一瞬一瞬自由自在な心が出てくるっていうのが大事ですよね。うん。お正月なんていうのそういう意味のね、心を思い出すためにあるんだよね。いろんなね、節目ってそうだよね。月の始めも日の始めもね、年の始めもっていうね。もう全部新たな心を思い出すためにあるのね。新しい自分はもう何にも縛られないですね。自由な心でね、たくさんのプレゼントの中からね、一つ選んでそれを楽しめるね。またたくさん選んでも楽しめるっていうね。だからその自由な心っていうのは一番大事よね。何かまた他に質問があれば。どんな質問でもいいのよ、具体的に。どうぞどうぞ。はい。はい。哲学。ね、哲学も本当のね、神様についての哲学になるとね、本物になるんだけど、ね、本当の命の哲学、生命哲学とかね、どうしても人の思いでね、考える哲学はやっぱりね、程度がやっぱりね、低いのよね。だからその感謝の心でね、神様の心で考える哲学は本物の哲学なのよね。でも過去を掴んでね、思いの心で考えるのはね、まあそれも哲学の中に入るんだけど、まだね、低い哲学って言えるね。だから考えるだけでは本物のいいものは生まれてこないよね。神様の心を受け取るっていうのが大事ね。神様の心を受けて、ね、神様は哲学者よ、本当の意味のね。本当の哲学者は神様なんよね。ね、だから神様のね、哲学を受け取って本物よね。芸術、哲学、ね、全部神様の中にあるんだよね、本物はね。科学もそうだよね。科学と神様とね、相反するが少なくないよね。神様が本当の科学者なの。ね、本物の科学者ね。だから宇宙を作るんでもね、ね、やっぱり法則を作ってその通りに動かしてる全部ね。だからこの世でね、この世の科学で掴んでる自然の法則なんていうのね、大したことないよね。ちょっとだけ感じてるぐらいね。本当の科学は神様が知ってるのよね。だから科学者っていうの本当の神様にならないとあかんのよね。ね。そしたら宇宙がどういうふうに作られているかって分かってくるのね。でもまだまだね、もう細かいところまで分からないね。いくらいろんな素粒子のね、段階も入ったり、まだもその OK ってまだまだ OK 入らないとね。一番最初の出発点分からないもんね。肉体の方ね、人間があまり分かりすぎても困るかもしれない。肉体の人間で分からないっていうのがいいよね。ね。一番奥の命の自分ね、神様なる自分だったら全部分かってるっていうんだったらいいよね。肉体の自分で分かってしまったらね、神様の自分に戻らないかもしれない。ね。だから一番の幸せはね、一番奥へ戻ることよね。神様と一体の自分までね、一瞬一瞬戻ることの方が大事よね。その方が大きいプレゼントを受け続けられるからね。あまり枝葉に流れ出てきてね、出てきてその枝葉を掴む生き方はあまり良くないよね。常に全体像を捉える方が大事ね。
朝ね、あの娘のね、まあ、ちょっと参考書を見る機会があって、今朝見てたんですね。そしたらあの古典の、あの伊勢物語の中にちょうど見たページに、これたか神野のことが書かれてあって、で、これたか神野って、あのこれたか神野かとか思って、で、伊勢物語に出てきはる方なのかって、初めてね、あの見たんですね。で朝見たんで、今日は鞍馬の方に行ってきたんですけど、予定はなかったんですけどね、ああ、これ高しいのが呼んではるかなと思って、もうそのまま車でここまでお伝えしていただいたんですけど、そのこれ高しいののことを書かれているようなあの本とかっていうのは他に何かあるんでしょうか。
あるんでしょうね、有名な方がね、うん、いろんな意味でね、活動的な方だったから少しに顔を出して
くれ古典の中にも他にもいろいろ出てきてはるんですか。
ね、出てくれるね。ただ歴史に書かれてるっていうのはね、残ってるのはね、あまり残ってないでしょ、一部でしょ、ね、ほとんど記録残ってないっていうのは本当にね、特に自分を残そうとでもね、立派な人はね、隠して隠して努力あるじゃね。
このような生き方をされていましたなんていうふうに残ってはいない。
ないね、つまりね。神様でも高い神様は痕跡を残さないっていうね。人でもね、本物の生き方だという人はあまりね、残しておないのね。だからそれ残すと過去を掴んでしまうんでしょ。一緒に新たに生きるっていうのがね、特に日本民族のね、一番大事な生き方っていうふうに捉えてるんだよね。これだから新郎さんでも桜の花が一番好きだったっていうね、桜の花ってね、涙が同時にね、清らかな散り方するわけでしょ、ね、だから今の一瞬一瞬ね、いかに清らかに死に切るかっていうね、ね、死ぬことが生きることになるね、新たに新たに生き続けられるという意味でね。だからその過去をつかまずに常に神様の新たな命を生きるっていうね、それが一番輝く生き方ですよね。だからそのね、自分を残そうっていうね、名前を残そうっていうのはね、これ名声欲の親子の心の一つよね、思いの心ね、親子の心の一つよね、患者の心の本心のね、輝いた心じゃないのね。もし神様がね、過去を記録して残そうと言ったら大変なことになるよ。ね、古いものいっぱいになっていくわけですよ。もう神鍋になるね。ね、だから古いの全部消し切っていかないとね、新しい表現取れないもんね。古いのを掴むのはね、神様の創造の働きを邪魔するかもしれないよね。そのぐらいだね。だから足跡を残さない方がいい。だから記録も何も本当はいらないと思うけどね、今を新たに、ね、受け直すようになればね、いつも全部輝いてるっていうふうになってるからね。
あの永遠の中今の今というお話の中で皆さんがここに来られても、私には合ってるけども、絶対の絶対値には合ってないというお話をされてましたけど、あまりにも恐れ多いような、ちょっと怖いような気がしたんですけども、その絶対心というのは、なんか非常にこう、そこまでいかなくてもという思いがちょっとあったんですけども、やはりそこまでいくものなんでしょうか。
ねえ、そこまでいかないと。そこまで行かないと神様の本当の愛に出会えないじゃない。ね、怖いなんて言ってたら。神様の絶対の愛へ、これ、ね、うん、そこに触れないとね、怖いものがなくならないといけない。
すごくそういう、絶対心、おじさんの言われる、そういう何か予感はするんですけども、なんか大変なことのように思ったもんですから、
ね、これもね、思いの心をちょっとでもあるとね、古いもの掴んでるじゃない、ちょっとでも古いの掴むとね、 そこへ神様を呼び込むと消されてしまうからね。消されるのが怖いのよね。過去の古いものをね、今掴んでる、それを消されると、やっぱり 今の自分だったらちょっと心配なのね。でも神様がね、永遠にずっと輝き続けて出てくるわけでしょ、ね。それをしっかり受けられたら大丈夫だよね。だから置き換え、ね、取り替えでしょ。交換してもらうって気持ちがしっかりしてると、新しい方を受け取る方がいいの。だね、怖いんじゃなしに、喜びに変わるはずだよ。取り替えてもらうだけだからね。だから新しいものと常に取り替えてもらおうという気持ちがいいですよね。それでありがとうございますで、ね、無限に輝いた宇宙を受け取るっていうのも、なんか小さくだと捉われていくのね。大きく大きく受ける方がいい。絶対心まで行かないとそうですよ。そうよそうよ。どこまでもどこまでもっていうね。より新しいものを受け取ろうというふうにいかないとね。ちょっとでも途中にとどまったら過去を掴んでずっとまた過去へ、ね、流されてしまうね。だからその光の川の流れにね、さかのぼらなかんのね、とどまったら流されてしまう、光の流れにね。だから気折りをさかのぼらないといけない、ね、光のスピードでよ。
全く油断できない。
油断できないよ。海の流れはすごいスピードよ。川の流れは緩やかだけど。ね、だから海の流れにね、逆らって奥へ入らないといけないから。でも不可能じゃないんだよね。言葉通りになるから。ね。どんなね、番組の運命もね、全部言葉通りに受け取るのよね。ダメって思ったらダメだしね、大丈夫と思ったら大丈夫だしね、可能だとも可能になるのね。みんな言葉通りになっていくしね。
だからおじさんはそうして来られたわけですね。
私はいい言葉だけを使うことにしてる。心配しない、何よ。ありがとうございます。受け取るだけ。
前にいただいたね、無限の幸せがいっぱいっていう中に、あの借金払いっていうんですか、そういうようなことをちょっと書いてあったのを見て、まあ自分的にはあの、まあ、現実の借金払い、そういうものをしないとなんか自分をパッとこう 見出せないようなっていうか、だから結局まあ、あの子供があり、主人があり、まあ、家がありですよね。それで、今も現実的には借金で困っているっていう状態で、まあここのありがとうおじさんのことをちょっと友達から教えていただいたんです。で、あんたがこう、これからやっていくんだったら、そのありがとうございますっていうその自分の気持ちで全てのことを、まあ、スカッとこう、過去は忘れて、でもやっぱり借金は払わないとダメよっていうのが、もう頭の中でギャップとして分からなくなるっていうんかな。あの働くことはすごいこう自分的にはもう一生懸命、それとかあのこう結局は俗に言うそのお金儲けとかそういうことは全然できないんですよね。だからどうしても何かやってもすぐに人のためになってるんですよ、考えたらね。結局、まあ、それでは、自分の、まあ、家族とか、そういうものは全然潤わないし、楽にはなりませんね。で、自分だけが一生懸命、あ、こうするんだっていうふうに、なんとかしようとか思ってやっても、それもうまくいきませんしっていうか、だから、その本の中で書いてあった、その借金を、自分の、過去のまあ借金というか、それを払っていくっていうのは自分にはできるっていう気持ちはあっても、なんか現実的には今月の支払いができなかったら家は潰れてしまうっていう風な状態の中ではどうにもできないっていう、なんか身動きの取れないような、そういうような状態で、まあ去年の1月に
ちょっとお友達から教えていただいたんですけども、去年1年間は、まあ、息子とか娘とかがなんとか自分たちで独り立ちしてくれるまでなんとか自分が待っとかなんだらっていうような感じで、やっとまあ今年になってからあのこちらへ来られるっていうか、自分が一人で自分の今さっき言われてたもうその通りやなっていう自分探しっていうか、輝きたいっていう気持ちがすごいあるんですけども、それができなかったっていうかね。だからその借金払いっていう言葉のなんか意味っていうか、それがどうにもわからないんです
ね。本当のね、借金っていうのはね、うん、人からいろいろ助けてもらうでしょ、うん、お世話になるよね、また迷惑かけてもね、うん、これ借りになるのね、うん、だからその過去生をずっと生きてきてね、うん、いろんな人の助けを受けてね、人に迷惑かけたことって無限にあるのね、うん、
はい、
だから無限の借金みんな持ってるのね、はいはい、それを返すっていうと返せないよね、本当はね。もうこの世だけ見ててもそうだけど、ね、受けた恩を返してるから返せないね、万分の一返せてないもんね。で借金も同じね、万分の一返せてないよね。それも借金の方は利息がつくの ね, ね、だからそれは必ずね、ちょっと返すとすぐ膨らんでしまうから、もう全然返しがないと思うね。でも返そうという気持ちは強いよね、自分では返せない、ね、でも返すことは大事よね、必要よね。で命がけで返そうとする気持ちを持って神様にすがるのね。神様の助けを受けないと返せないの。ね、それで、ね、小さい神様よりも大きい神様がいいじゃない、ね、だから宇宙の大神様に、ね、ありがとうございますってすがるのね。最初はすがり方もね、うん、自分の、ね、全部を神様に預けずにすがろうとするね。だから表面だけをね、順番にそのね、あの、消していこうとするんでね、マイナスでもね。だからその借金取り行った分だけをね、支払っていこうというような言い方ね、最初はね。でも、キリがないね、これ。次々と借金取り出てくるよ。七七八の姿を取ったいろんな姿でね、借金返しを催促してくるね。でもその度にね、神様にすがって助けてもらうのもいいけどね、もう永遠に続くかもしれない。だからいいのは、あの、全部まとめて、神様にスカッと渡してしまうとね。だから無限の借金があっても、神様だったら瞬間に消せるのね。だから神様の方がいつすがってくるかって見てるのね。ね。神様はね、すがってきてくれる待ってるだけね。何億年以上かけてね、ずっと待ち続けてるんだよね。だから早く命を預けて、古い自分を預けてね、過去の借金全部、ね。預けてくるのを待ってるのね。そしたらスカッと過去を消して新しいね、生まれ変わった自分に変えてくれるから、その時は借金のない自分よね、うん、神様から出てくるのはね、無限の貯金を持った自分が出てくるのね。過去を使うことは無限の借金を抱えた自分よね。だからこれもどっちを選ぶかよね。それをどっちを選ぶかってね、神様がね、まあね、問うてるわけよね。古いのを神様に、ね、返してしまえばいいのね。で新しい自分を受け直せばいいのね。自分一人で血を思うと大変よ。できない。ね、あれこれ悩んで苦しまんだね。だからありがとうございますは、古い自分を神様に預けて、ね、新しい自分を受け取る生き方なのね。全託業よね。だから全託の気持ちね、命を捧げて、ね、古い自分をお返ししてね、で新しい自分をね、神様を受け入れる生き方になって、ありがとうございます唱えたらね、全部解決するよ。ただ、この世でね、あまり贅沢はしない方がいいよね。贅沢っていうのはあまり良くないのよね。人だけが贅沢すると自然を破壊するのよね。だから自然との調和を考えるだけでもね、人は贅沢しない方がいいね。必要なだけがいいのね。人同士でもそうだよね。贅沢するから無理が来るのよね。助け合うためにいいものをね、与え合うんだったらいいんだけど、ね、贅沢するためじゃないね、それはね。だからできるだけ質素にね、贅沢をやめて質素にだけに絞ると余裕ができるね、必ずね。でその余裕で助け合うのがいいのね。本当は家でもね、そんな大きい家に住んだらそういうもんだね。お金もかかるね、税金もかかる。大変よ。 一人一条でいいの極端だけどね横になって寝れたらいいんだよねね、どのぐらいのね気持ちだったら楽なもんよね、うん、服でもよくやったら大変よもう何かないわそうやね、本当に必要なものだけに絞り込んでね、ね、そういう気持ちで生活しようとしたら楽になるよね。でまた神さんのはね、必要なものは必ず与えてきてるのね。贅沢なものは与えてこないけどね、必要なものだけは必ず与えてくるね。ね、このように肉体を持って生きてる人ね、寿命ある限りはね、必要なものを与えてもらうに決まってるのね。下根さんが必要なものを用意して与えてくるから、ただみんなちょっと先に贅沢しすぎるね。でその得分を先に消してしまうとちょっと不自由するのね。だからその借金してまですることは何もないのよ、本当はね。だから大丈夫よ。大きい借金をね、このような借金をね。まあ、贅沢せんっていう気持ちをね、まず持って、それで神様に感謝してたら、全部借金返してくれるね。はい。
それじゃあ、あと質問されたい人はどれぐらいいらっしゃいますか？質問のある方。なければ終わっちゃいますけど。一人、それから二人。今手を挙げてくださった方のみでよろしいですか？三人でよろしいですか？もうないですね。三方。じゃあ、最初に挙げられた、全部質問の内容全部言ってもらいましょう、最初。
いや、いい
ですか？いいですか？じゃあ、その三人でそれやつ。
どうぞ。
うん、そう
です。先生は、ありがとうございますと唱えることで、思いが消えるっていうのもおっしゃるんですけれども、自分はありがとうございますと唱えても、どうしてもその、いろいろな、否定的なことを含めて、思いが消えないという人に対してのことを考えます
。ね、これ思いは消してもらってる、追加で湧いてくるでしょ。
はい。
心に溜めた思いって無限にあるよね。みんなね。その思いをずっと順番に消し続けてくれてるのね。浮かび出たんをありがとうございますで消してもらえるね。また浮かび出たんをありがとうございます消してもらうね。そうすると、いつの間にかね、出てくるものなくなったら思いが消えてないのね。
いつか消えていく
けど。そうそう。だから心に溜めた、ね、量が全部違うのね。うん、少ない人はすぐにね、スカッとなるよな。でもたくさん貯めた人はまだね、ちょっと時間かけないと、全部消しきれないね。ただその消しきる方法も、命を神様に預ける人だったら早く消えるね。命を神様にね、捧げますって、預けますって気持ちでね、ありがとうございますって言えば、大きく消えるから、早くスカッとしてくるけど。でもまだそこまでいかない人はね、ちょっとずつ消してもらうね。片一歩で消してもらっても片一歩で増えてるかもしれない。ね。いろんな人があるのにね。全く消えないの違うよ。浮かび出たのは消してもらってるけど、まあ出てくるのね。だからもっとごそっと消してもらう方法を選ぶといいよね。そういう時はね。はい。
その命を神様に委ねる、うん。
そう、それが一番ね、手っ取り早いのね。
命を神様に委ねる。
そうそう、この命を神様のご用にお使いくださいって言うというね。神様のお手伝いに、行きたいという気持ちを起こすと、いつも神様に守られるのね。神様からいっぱい入ってくるからね、大きく消してもらえるね。でもありがとうございますずっと唱え続けたらね、思いに負けないんだけどね。ちょっとよね。
時間の問題なの、数の問題。
そうね。だからずっと1日5、6万遍唱えてぐらいよ。思いの出ないぐらいね。出ないぐらい唱えてぐらいよ。効果が大きいよ。
いつも
ずっとありがとうございます唱え続けるとね、思い出なくなってくるよ、必ず。ね。そこまでまだね、してないかもしれないもんね、それね。はい。
神奈川県の方に来たんですけども、現場監督で建築の方の渡辺コンストリーなんですけども、去年ですね、6月に、臨時ビザを申請しましてですね、で、会社が、大幅に傾いたんですよ。で、社員が900人、社員の中で、あと、4月の250人対策というような、それで、実はなんかもう、すごくあったんですけども、で、私の場合も、会社が辞めてくれた時に言われなくて、自分から辞めようとして、自分を一回出したんで、次就職先も ってやめるじゃなかったのかという感じで、まあ、私は言われましたけど、ね、ちょっと現実と、まあ、自分の思いはじゃあそこまで来たからもう一回ちょっと頑張ってみようかというふうな、まあ、そういうふうな話でしたら、まあ、しんどかったような感じになったんですけども、ね、現実がやっぱりこう自分の思いが来た時も現実がやっぱりこう毎日そういう夢に見られているなと思ったら気がつくですね、非常に、まあ、まあ、絡めている状況ですから、非常にこの感じに残っていいのかなというような、すごい悩みがあるんですけど、そういう時やっぱりこう、すごいもやもやと思ってで、あの、この間、知り合いにですね、この、ある程度、お話をして、あの、まあ、どうしたんですけども、どういうふうに、こう、気持ちを切り替えするのか、どういうふうに、できるのかなと思って、そういうとこですね。まあ、僕たちは、でしたから、まあ、昔もう一回、彼女は昔はもう一回直したいというような気持ちがありますけど、やっぱり現実だったり、取り組みは、こう、前の人に出てるんですけど、そうなんです
ね。ねえ、あの、それもやっぱり過去をつかむね、心は思いの心だからね、思いの心はやっぱり前になって前になって心を向くのね、でね、自分の心を痛めていくね。でも感謝の心をね、ありがとうございますの心は神様から新たに受けなすのよね。だからもう過去を無関係っていうのね。一回やめたでそれでいいのね、うん。また今度は新しい戻ったら新しいとこ入ったって思えばいいじゃない。全く新しいとこ入ったっていうふうにね、うん。神様からのプレゼントとしてね、神様の会社に入ったって思えばいいじゃない。そう。うんね、うん、それもね、毎日ね、神様の会社へ今日入ったっていうぐらい気持ちがいいね。新入社員でいいよね。ね、神様の会社へ入るのは新入社員がいいよね。ね、そうすると神様の周りが大きくなるのね。過去をつかむとね、やっぱり、うん、マイナスへ心を向いてしまうのね。だから過去をつかまない方が神様の大きいプラスへ心を向きやすいね。そうすると、周りがプラスに変化するからね。だからもう思いが出てきたらもうね、負けないくらいありがとうございますぐらいよね。そうするとプラスに心向くとね、もう過去関係ないっていうぐらいになれるしね、うん、そしたら周りがもうね、プラスに変化して神様がね、プラスの姿で出てきてくれるから、
うん、はい、そうすいません。あのこれ今テープを聞いてくださっている方にあの特に、話させていただくんですが、自分のことをこの場は訴えてというのはできるだけやめていただきたいので、その質問的には皆さんにあの、まあ、あの形あのなる自分のことということではなくて、まあ、例え的な形で言ってもらってそれに答えてもらうというふうにしてもらう方が、ちょっと自分の気持ちを訴えるというのはあのできたら、まあ、できるだけ少なくしていただければと思います。よろしくお願いいたします。そういうのずっと、ね、その時間ばっかりなくなっちゃうのでね、どうしてもね、その人の時間なんで、よろしくお願いいたします。
大丈夫よね、大丈夫ね。はい、ありがとうございます。
皆さんのためにもなってるんで、うん、でもう一人、そんな時間もないんですか。
これもね、感謝の心でね、受けてる生き方だとね、神様がペットの姿をとって自分の幸せのために出てきてくれてるというふうに言うのね。神様の変身の姿っていうのね、中は神様ね、表面の姿がペットの姿を取るのね。神様が自分を幸せにするためにね、変身して出てきてくれるっていうとね、輝いていつもね、自分を幸せにしてくれるね。それもありがとうございますと受け切ればいいよね。でも思いの心っていうのはね、やっぱり心配するのよね。いろんな思いを出すと、ね、ペットが神様だとしてね、神様がね、その自分の思いを背負ってくれるのね。 特にね、マイナスのね、マイナスの苦しい思いをね、持ってるときは、ペットが身代わりに背負って、そのいろんなね、病気になったり、怪我したりしてね、その思いを消してくれる働きするからね。だからペットは飼い主の、ね、心を落とすっていうぐらいね、助けてくれるよね。でも本当はどちらも仲は神様だよね。感謝すると輝いて出てくるし、ね、思いの心を生きてると自分の思いをペッてかぶせてしまうね。身代わりにそれを背負って消してくれる働きを取るんだよね。ペットも神様よ。ね、ありがとうございます。よければといいね。はい、
ありがとうございます。いや、ちょっともう時間が経過のすごい関係です。すみません。あと、それはあと、
次の
ね、もう一回、今度は30分ですかね。
いいよ、1時間でいい。いい
じゃあ、また7時からありますので、また質問等は考えておいてください。とりあえずこれで。
はい。ありがとうございます。